検定の言葉556ページ1章1から2。神の友よ、イエスが行動を起こし解き明かしを始めてからのあらゆることについては最初の報告にまとめました。それはイエスが自分が選んだ派遣される者たちに聖霊を通して指示を与えて天に引き上げられるまでのことでした。最初の報告、ルカ福音書の補足、1章3から11。聖霊派遣、真の洗礼の約束。マタイ28章16から20、マルコ16章14から18、ルカ24章47から49、ヨハネ20章19から23、3から8。実にイエスは自分が受難の後も生きていることを多くの証拠を持って派遣される者たちに示しました。イエスは40日にわたって彼らにご自分を表し、神の国について話したのです。イエスは彼らと一緒に食事をしながらこう言い渡したのでした。エルサレムから離れず、私が話して聞かせた父との約束のものを待ちなさい。ヨハネは水で沈めの式を行ったが、あなたたちは聖霊の中に身を沈めてもらうのだと。そこで彼らがイエスに詰め寄って、主よ、イスラエルにあなたが王国を再建されるのはその時ですかと言うと、イエスは言いました。父がご自身の権威を持って決めた時や時期はあなたたちにはわかるものではない。それよりも聖霊があなたたちに臨む時、あなたたちは力を帯びてエルサレムでユダヤとサマリアの全域で、さらには地の果てまで私を証しするものとなるのだと。イエスの昇天と再臨の約束、9から11。イエスはそう言った後、みんなが見ている中を天に引き上げられ、雲に押し包まれて見えなくなりました。彼らがイエスの去っていく天に目を凝らしていると、いつの間にか白い服を着た二人の人がそばに立っていて、こう言ったのです。ガリラヤの人たち、なぜ天を見つめて立っているのか。あなたたちのもとから天に引き上げられた方、イエスは天に去るのをあなたたちが見たその通りにしてまたやって来られると。教会の誕生、558ページ。小さくされた者たちの集会、1章12から26。抑圧された者たちの小さな群れ、教会の原型、12から14。さて、彼らはオリーブ山と呼ばれる山からエルサレムに戻った。この山はエルサレムから近く、安息日の道のりにあった。彼らは町に入ると、泊まっていた2階の部屋に上がった。それはすなわち、ペトロとヨハネ、ヤコブとアンデレ、フィリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルファイの家のヤコブ、過激派のシモン、それにヤコブの家のユダであった。彼らは心を合わせ、期待を込めて祈った。婦人たち、およびイエスの母マリア、それにイエスの兄弟たちも一緒だった。復活の証人となる12人の欠員補充、15から26。ある日のこと、ペトロは兄弟たちの中に立っていった。およそ120名の民衆も一緒だった。仲間たち、聖書に書かれたことは実現せずには起きませんでした。イエスを捕らえる者たちを手引きしたユダについて、聖霊はダビデの口を通して予言していたのです。ユダは我々の仲間の一人で、同じ奉仕の務めを割り当てられていました。しかし彼は解放を妨げる働きの見返りで土地を手に入れ、腹が膨れて真ん中から裂け、腹綿が皆飛び出すという始末でした。このことはエルサレムに住むすべての人の知るところとなり、そこは土地の言葉で、はける玉、すなわち血塗られた土地と呼ばれています。詩編にはこう書かれていたのです。 彼の住む土地は荒れ果てよ。そこに住む者があってはならない。詩編69編26。そして彼の役割は他の者に取らせよ。詩編109編8と。ですから主イエスが来られて、そして去っていったその期間、すなわちヨハネによる沈めの式に始まって天に引き上げられるまでの間、我々と行動を共にした者の中から一人、イエスの復活を共に証しする者とならねばなりません。そこでみんなは二人の人を立てた。ユスト、正義の人とあだ名されていたバルサバという名のヨセフとマティアであった。みんなはこう祈った。主よ、あなたはすべての人の心を知っておられる方、この二人のうちあなたが選んだ一人を示してください。その人が派遣される者としての奉仕の務めを引き継ぎます。ユダはその務めから外れて自分の行くべきところに行ってしまいました。そこで二人にくじを引かせると、くじはマティアに当たり、彼が11人の派遣される者に加えられることになった。約束の聖霊の働き、2章1から47。弾圧の中の小さな群れが聖霊に満たされる。聖霊による沈めの式、洗礼。2章1から13。50日祭が終わろうとする時のことだった。みんなは一緒にいて一つになっていた。すると突然天から暴風が吹き荒れるような音がして、彼らがいた家中を満たした。そして彼らには炎のように次々と分かれていく舌が見えたが、それが一人一人の上に止まると、皆聖霊に満たされて霊が喋らせるままにそれぞれが違った言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国々から帰ってきた信心深いユダヤ人たちが住んでいた。この音がした時、そこへ大勢集まってきたが、みんなわけがわからなかった。話されていることがめいめい自分の国の言葉で聞こえてきたからである。人々は驚き感銘を受けていった。話している人は皆ガリラヤ人ではないのか。なのにどうして我々にはそれぞれ自分の出身地の言葉に聞こえるのだろう。ここにいるのはパルティア人、メディア人、エラム人あり、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア在住の人、ポントスやアジア、フリギアやパンフィリア、エジプトやキレネに接するリビア地方に住む人もいる。またローマ人滞在者もいれば、キカユダヤ人もおり、クレタ人もアラビア人もいる。それなのに我々は皆彼らが神の偉大さについて語るのをそれぞれ母国語で聞いているのだ。みんなは驚きのあまり動転して、何がどうなってるのかと互いに言い合った。しかしあいつらは新酒の飲みすぎだと言って嘲笑う者もいた。ペトロの解き明かし、14から36。そこでペトロは11人と共に立ち、みんなに語りかけた。ユダヤ人の皆さん、またエルサレム在住のすべての人たち、このことは皆さんに知ってもらいたいのです。私の言うことに耳を傾けてください。皆さんは酔っ払ってると思っているようですが、そうではありません。今は朝の9時です。小さくされた者に聖霊が働くことは予言されていた。これは預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神はこう言われる。終末の時、次のようなことが起こる。私はあらゆる生き物に私の霊を注ぐ。するとあなたたちの息子や娘たちは預言をし、若者らは理想を抱き、年寄りたちは夢を描くようになる。その終末の時、私が霊を注ぐのは下働きの者たち、下働きの女たちであり、彼らが予言をするのである。私は上は天に異常現象を、下は地上に奇跡を起こす。流血と火災と噴火の煙、太陽は暗くなり、月 月は血の色に変わる。その後に主の日が大いなる出現の時が来るのだ。だから主を呼び求める者は皆救われる。ヨエル書3章1から5。殺されたイエスは死で終わらない。イスラエル人の皆さん、今から話すことを聞いてください。ナザレのイエスのことです。この方は神があなたたちに保証した方でした。すなわち神はこの方を通して力ある技、不思議な技、奇跡を行われました。そのことをあなたたちは知っているはずです。神はどうなるかを分かった上で決断し、この方をあなたたちに委ねたわけですが、それをあなたたちは無法者の手を借りて貼り付けにして殺したのです。しかし神はこの方を死の責め苦から解放して復活させました。イエスは死に支配されたままでいるような方ではなかったのです。ダビデはイエスの身になってこう語っています。私はいつも主神を目の前に見ていた。私が動揺しないように主神は私の身近にいてくださる。だから私は心楽しく、舌も軽やかだったし、今もこの身は確信を持って生きることができるのだ。主よ、あなたはこの私を死者の国に捨ておかれず、あなたの聖なるものに腐敗を見せることはなさらない。あなたは命の道を私に分からせ、そばにいて私を喜びで満たしてくださる。詩編16:8-11。ダビデは死んだが、イエスは復活して主となり聖霊を注ぐ。同胞の皆さん、父祖ダビデについてあなたたちにはっきり言うことができます。ダビデは生涯を終えて葬られて、その墓は今も私たちのところにあると。ダビデは預言者だったので、神が誓いを込めて断言されたこと、彼の子孫の一人が彼の王座につくということを分かっていました。彼はキリストの復活について予見していたので、その方は死者の国に捨て置かれることなく、その身が腐敗を見ることもない、詩編16:10と言えたのです。神はこのイエスを復活させました。私たちは皆その証人です。神の右に高く引き上げられたイエスは、聖霊の約束を父から引き受けて聖霊を注いでくださいました。あなたたちが見聞きしているのはそれなのです。ダビデは天に昇ったことはありませんでした。ですから彼はこう言います。主は私の主に言った。私の右の座につきなさい。私があなたの敵対者たちをあなたの足台として引き据えるまで、詩編110:1と。ですからイスラエルの家に属する人は皆はっきりと知るべきです。神はあなたたちが十字架につけたそのイエスを主とし、キリスト、油を注がれたものとされたということです。低みからの見直し、メタノイアが聖霊に身を沈めてもらう洗礼条件。37-42。聞いていた人たちは心を打ちのめされた。それでペトロと他の派遣される者たちに、同胞の方々、私たちはどうすればいいのですかと言った。ペトロはその人たちに言った。低みに立って見直し、一人一人皆キリストであるイエスご自身に結びついて沈めの式を受けなさい。そうすれば道を踏み外したことは許され、贈り物として聖霊を受けるのです。聖霊の約束はあなたたちに向けられたものであり、あなたたちの子供にも遥か遠くの人たちにも神である主が呼びかけるすべての人に向けられているのです。ペトロは他にも多くの事例を挙げて証言し、この歪み切った社会から自由になりなさいと言ってみんなを励ました。ペトロが身をもって示したことを受け入れた人たちは、沈めの式をしてもらい、その日およそ3000人が仲間に加えられた。皆派遣される者たちの解き明かし、 汚れをも分け合う交わり、パンを裂く集いと祈りに期待を込めて参加していた。初期の福音的集会教会の姿、43-47。さて、人々の間に恐れが生じるようになった。派遣される者たちを通して多くの不思議なことや奇跡が起こっていたからである。信頼を持って歩みを起こした者たちは皆心を一つにし、汚れをもすべて共有していた。そして財産や持ち物は必要としている人があれば誰にでも売ったり分けたりしていた。またみんなは毎日期待を込めて神殿で心を一つにし、それぞれの家ではパンを裂く集いをして素朴な心で喜んで食べ物を分け合い、神をたたえていた。彼らはイスラエルの民全体から好意を持たれていた。主は共に解放される人々を日々加えてゆかれた。